スマホナンバーワンメディア、
皆さんこんばんは。はじめまして、スマホナンバーワンメディアパーソナリティ、スマホ携帯ジャーナリストの石川進です。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンの幅広い情報を発信する番組です。毎週これからのこのお時間に30分間お送りいたします。ラジオ日経、この秋期待の新番組です。さて石川さん、まずは今週どんな1週間だったかを振り返ってみたいと思います。
はい。
Apple iOS 8のバージョンアップでバタバタというニュースです。Apple は9月25日、先日リリースされたばかりの iOS 8の不具合を修正するバージョンのソフトウェア 8.0.1 の提供を開始しましたが、 8.0.1 へ更新後、主に iPhone 6 や iPhone 6 Plus ユーザーから指紋認証がうまくいかない、電波が圏外になるなどの不具合が報告されたため、急遽配信を中止しました。翌日9月26日、さらなる修正版となるバージョン 8.0.2 の配信を開始しましたが、こちらのバージョンは今のところ大きな問題は発生していないようです。
そうですね、 8.0.1 の時には、まあ、本当大変な状態になってたと。でただ日本ではちょうどこれが公開されたタイミングっていうのが深夜だったので、あんまりこうね、はい、日本のユーザーに影響なかったのかなというところと思います。ただまあ海外メディアでは非常にまあ大変なことになっているということになっていて、アップル対応どうするのというような話で非常に問題になってましたけども、はい、まあ、アップルすぐ対応してくれて 8.0.2 の配信してくれたというところで、まあ、私自身もすぐ 8.0.2、まあね、仕事から入れなきゃいけないので、うん、まあ、入れてみたんですけども、おおむね問題ないのかなという感じで、まあ、今のところ問題なくインストールしていいのかなという感じだと思いますね、
は
い、
なるほど。もうこのニュースは聞かない日がないぐらい連日のように報道されてましたよね。
そうですね、やはりそのさすがにね、こう電波が圏外になるってもう致命傷なので
確かに使えなくなっちゃいますからね。
そうそう、こればっかりちょっとアップルなんとかしてくださいよというところだと思いますね。ね、それ以外はなんかね、ちょっとしたこうバグの修正っていうのであれば全然また動かなくなってもまあしょうがないかなと思うんですけど、
はい、
まあ、本当スマートフォンの、ね、根幹にかかる電波が圏外になるっていうところっていうのはさすがにね、ユーザーも黙ってられないでしょうし、
うん、
ただね、本当こう今 iPhone って普通の人が使ってるようなものなので、さすがにこう、はい、昔の iPhone であればそれこそユーザーってね、詳しい人が使ってたので、まあ、すぐに対応方法とかね、 Google で検索してね、対応できるってあったりしますけど、さすがに周りを見てもね、普通の人が iPhone 使ったりするので、もうどうしようもないというところで、はい、まあね、日本でも大きな問題にもならなくてよかったなというところはあったりしますね。
そうですね。では続きましてこちらのニュースです。 NTT ドコモが2014年冬、2015年春モデルを発表。 NTT ドコモは9月30日、2014年冬、2015年春モデルを発表しました。スマートフォンの新機種はソニーモバイル製 Xperia Z3 など7機種です。今回発表された7機種は全機種がボルテ対応しました。またハイレゾ音源の再生にも全機種が対応しています。10月4日に Galaxy S5 Active は発売予定となっており、以降11月にかけて順次発売される予定です。
これね、もうあの iPhone が9月19日に発売になったかと思いきや、もう業界的にはもう冬春モデルという感じで、はい、Android スマートフォンが続々登場してくるという感じになっております。で、まあ、NTT ドコモがね、9月30日発表しましたけども、 KDDI もすでにまあ9月24日に発表済みと。でしかもね、ドコモと同じ Galaxy Note Edge と、はい、Xperia Z3 を発表しているというところもありますし、はい、さらにまあ10月1日になってソフトバンクも Xperia Z3 を発表しているということになっていると。
もう3つのキャリアがそれぞれということですよね。
そうですね、もうだから iPhone もそうですし、まあ、Xperia もそういう状況になっているという感じなので、もう本当にこう携帯電話会社競争でいうと魅力的な端末、人気の端末っていうのはもう各社から発売されているので、
はい、
まあ、そこでの違いっていうのはもうなくなってきているのかなという感じですし、結構なんかね、ソフトバンクが Xperia 出したことによってもうなんかそれは象徴的になったなっていう感じがしますね。
ユーザーとしてはあとはもうどれを選ぶかによるということですよね。
そうですね、まあ、あと違い 違いがあるとしたら料金とかネットワークとかあとサービスとかなんですけど、まあ、なかなか分かりにくいので、はい、これっていうのもね各メーカー差別化苦労してるなっていうところだと思いますね。
はい、というわけでこの後は石川さんのプロフィールやこの番組はどんな番組なのかをお送りします。
それでは30分間お付き合いください。
さてスマホナンバーワンメディア、某スマホメーカーのように予告なしでいきなり始まりましたこの番組ですが、まず我々のプロフィールをご紹介しておきましょう。まずは石川さんから。
はい、
はい、ちょっと私が簡単に質問しながらですね、石川さんは一体どんな方なのかというのを、はい、ね、ちょっと皆さんにご紹介していきたいなと思うんですけれども、
ぜひお願いします。
はい、私まず一番最初もう個人的にすごいお聞きしたかったのが、はい、石川さんの下のお名前なんですけれども、はい、つつむさん。
そうですね、はい、ね、暖かい温度の温っていう字を書いて、はい、包むと呼びますね、うん、でまあ合コンなんかでは暖かく包むと覚えてくださいと、まあ、最初に言うようにして、まあ、
掴
んでるという感じにしてますね。そうですね、なのでまあ覚えやすいのかなと思いますね。結構ね街中でも結構暖かいっていう字はね見ますんで、
そうですね、
包むって呼ぶんだと思っていただければ幸いかなと思いますね。
ちなみにこのお名前はどなたがお付けになられたんですか？
とにかく母親が珍しい名前を付けたいっていうので、まあ、探し出してきたっていうふうに聞いてますね。なのでまあ一応ね漢和辞典なんかでは、まあ、温かいっていう字、はい、一文字包むっていうふうに読むっていうふうに書いてありますので、まあ、一応正式な読み方というふうに言われてます、う
ん、海外取材も結構多いということだったので気になったのが、はいはい、私の名前にも松代の津が入っていて、
あ、
外国の方って津ってすごく発音しづらいじゃないですか、それがつつむさんの場合は2回もつながっているっていうのが、うんうん、結構これ日本人でもつつむさんっていう言い方をするのがなかなかね、うんうんうん、難しいんじゃないかなと思ったんですけどね。
そうですね、確かに外国の方にあんまり言われたことないですね。
あ、
そこはもう言いやすいようになんか言ってもらったりはしてますかね。
なるほど、うん、そしてですね、まあ、今回スマホ携帯ジャーナリストという肩書きでですねこの番組も、はい、そして今もですね活動されてるということなんですけれども、はい、この肩書き私石川さんが初めて名乗っているんじゃないかと、うんうんうんうん、そういうふうに思ったんですけれども。
そうですね、まあ、元々自分、まあね、日経トレンディっていう雑誌の編集記者をしていて、
はい、
2003年に独立したんですけど、まあ、その時にとにかくまあ、ね、目立たなきゃいけないっていうこともあり、で、まあ、携帯電話その時好きだったので、まあ、できればねその携帯電話で取材をしてご飯食べていきたいなと思ってたので、はい、まあ、じゃあ携帯ジャーナリストという名前を勝手につけて、はい、まあ、名乗るようになったという感じですね。なので、まあ、携帯ジャーナリスト業界では一応ナンバーワンで名前をつけたという感じになってますんで
この番組もね、はい、スマホナンバーワンメディアですからね。
そうですね、はい、まあ本当ね、スマホ情報なりもねナンバーワンでお届けしたいなというところもありね、
はい、
ぜひともねここを生かしていきたいですね。
ちなみにこのスマホ携帯ジャーナリストというふうに、はい、まあ、名乗る前のお仕事なんですけれども、うん、具体的にどういったお仕事をされていたのかなというのがちょっと気になるんですが、
そのまあ日経トレンディの記者時代に、はい、あの雑誌ってまあヒット商品とかホテルチェックとかいろんなこう取材があるんですね、はい、でその中で一個飛び込んできたのが、うん、なんか NTT ドコモが i モードというサービスを始めると、
はい、
で記者会見で広末涼子が出てくると、うん、ゲストに
ありましたね。
であの時の広末涼子って、まあ、今もあれですけど、はい、まあ、トップの女優さんですけど、うん、本当にこう、
ね、アイドルと言われる頃です
かね。アイドル全盛の、うん、本当にこうナンバーワンアイドルだった頃の広末涼子さんだったので、はい、もうこれはとにかく見に行こうと、アイモードよくわかんないけど見に行こうって言って見に行ったんですよ。
なるほど。
でそしたら結構、はい、まあ、広末涼子さんも良かったんだけど、
はい、
そのアイモードっていうサービスがなんか未来っぽいと言いますか、あの頃本当もしもしハイハイだけだった携帯電話にインターネット機能が乗ると、はい、正直みんなよく分かってない人もいっぱいいたんですけど、まあね、なんか未来を感じるなということもあり、まあ、のめり込んでったのがきっかけだったりしますね。
アイモードがきっかけだったと。
そうですね、まあね、今 i モードの父と言われている、まあ、夏野武さんっていう人もよくテレビに出たりしますけど、まあ、あの人が本当に一番最初に、自分とかにこう、ね、i モードってこんなもんなんですよって教えてくれたのがきっかけで今まだこの仕事をしてるという感じなので、まあ、本当にこう、ね、i モードの出会いが自分の人生を変えたかなっていう感じですね。
じゃあもう携帯をお仕事とされてからもうだいぶ長いですよね。
そうですね、まあ、i モード99年にスタートなので、それを考えるともう15年ぐらい、まあね、取材してるかなっていう感じですね。
99年、私高校生でしたね。
あ、そうです。
その頃は、うん、はい、そうですか。ちなみにその最近のお仕事なんかでちょっと印象に残ってるものがあればお聞かせいただきたいんですけれど、
まあね、いろんな取材とかも行ったりしますし、はい、で、まあ、いろんなメディアとかに出たりもするんですけど、まあ、最近で一番緊張した仕事とかで言うと、マツコデラックスにスマートフォンの魅力を伝えるっていう、まあ、某テレビ番組での出演で、
はいはい、
で、あの人も頑なにスマートフォンを拒否してる人なので、もともとは、
はい、
なのでスマートフォン使うとこんなにいいですよとか、こんな楽しいですよって言っても、もう使わないって言い切った人なんですよ、はい、なので、ね、その番組では本当説得できなかったのでちょっと悔しいなっていうところもあったりました、
ね、口説き落とせなかった、
うん、っていうところですね。
あ、そうなんですか。マツコさんは使っていらっしゃらないんですね、はい、うん、
なのでちょっとね、この番組を聞いてるリスナーの方も、はい、まだスマートフォン使ってないっていう人がいたら、
うん、
ぜひスマートフォンデビューしてもらいたいなと思うぐらいの番組にしたいと思ってますよ。
そうですね、これをきっかけに、うん、
はい、
ということですよね、はい。ちなみにその、まあ、お仕事柄携帯電話を、ね、使われることももちろんあると思うんですけれども、うん、はい、現在スマートフォンは石川さんどれくらい、何台ぐらい使ってらっしゃるんですか？
その契約してる台数で言うと、まあ、大体10台ぐらいあると思いますね。もう
10台、
うん、各キャリアとりあえずまあ契約もしてますし、はい、あとまあ海外出張も多いのでアメリカのキャリアですとか、
はい、
そういったところも契約を持ったりするので、まあ、その中には当然ね iPhone もあれば、はい、Android もあったりとかっていうところで
多種多様な、
うん、とにかくいろんなものを使い分けているという感じだったりします。
その10台はいつも持ち歩いてらっしゃるんですか？うん、
だいたい持ち歩いてるのは 2,3 台ですね。それ以外は家に置いてあって、
今日はもうこの子にしようって、
うん、っていうの持ってったりとかっていうのあったりとかして。
あ、そうなんですね。
さすがにその携帯ジャーナリストを名乗ってる割には、いや実は今使ってるのはね、iPhone4S なんですとかっては言えないので、やっぱり最新の機種を常に使わないと、まあ、見栄も ねあるので使わなきゃいけないかなと思います、ね、
あんまりちょっとノスタルジックになるような携帯は使えないということですね。
そうですね、
は
あ、ございますよ。
そんな石川さんはちなみにお休みの日ってどんなことをされてるんでしょう？
休みの日はですね、まあね、週末も原稿を書いたりはしてるんですけど、うん、まあ、休みが取れたりすると結構カーレースといいますか、
はい、
自動車のレースを見に行ったりすることが多かったりしますね。
自動車、
うん、なので、うん、今週末も F1 をやったりしますけども、はい、日本でっていうのを見に行ったりもしますし、海外でレースがあればそれも見に行ったりもするので、
は
い、なかなかね面白かったりするんですよ。
石川さんご自身は車の運転とかもされるんですか？
たまにしますね。車は持ってないですけど、たまに運転もしたりとかしますし、ただ運転するよりも見る方が楽しいかなっていう感じですね。
あ、そうなんですね。
ですよ。
なるほど。ちょっと今後もいろいろ石川さんの、まあ、個人的なことからお仕事のことまでいろいろと聞きたいところではあるんですけど、
はいはい、じゃ逆に、
はい、
ちょっと松代さんのことより聞きたいなと思うんですけども、はい、プロフィールをちょっと読ませていただいたら、なんかその、はい、あまりにこうつながりがないというか、前後のこうね文脈がおかしいなと思って聞きたいところがあるんですけど、
はい、
まずなんか大学では畜産を学ばれたという話なんですけど、
はい、
そもそもなんでこう畜産を学ばれた感じなんですかね？
もともとは私獣医になりたいという夢があって、
はいはい、
そこの延長で畜産になったというごくごく自然な流れなんですけれども、はい、でももう家庭はサラリーマン家庭ですし、親戚に農家もいないので、やはり周りには大反対された進路ですね、
はい、畜産って言ってもいろいろあるかと思うんですけど、具体的にはどんなことなんですか？
私の専門は牛なんですけれども、
はい、牛、
はい、牛の中でも乳牛ですね、
はいはいはいはい、
そっちが専門になるので、
はい、
まあ、だから畜産といってもいろんな家畜がいるので、
はい、
それぞれによってまた専門分野が分かれてますね、はい、
でそういった牛を学びつつ海外青年協力隊ではフィリピンに行っていたっていうところなんですけど、これなんでなんですか？
あ、これはですね、もともとその途上国支援に興味が あったので、はい、自分が持っている専門分野でそういった何かお仕事活動ができたらなっていうところから、はい、学生時代から考えていた進路でしたね。
じゃあそれフィリピンでなんか牛関連のことを教えに行ったみたいな感じですか？
そうです、現地の農業省の、牧場に赴任しまして、はい、でそこで繁殖管理、家畜の繁殖管理に携わって、あとは牛にお灸を据えてました。
牛にお灸据えるって何、どんなメリットがあるんですかそれ？
まあいろいろあるんですけれども、私専門がその繁殖学というもので、はいはい、そのまあ牛に人工授精をしたりとか、はい、あとは発情発見をしたりとかって、はい、まあいろいろ細かく言うとあるんですけど、はい、まあ、その発情発見そして繁殖がスムーズにいくように、繁殖障害を持っている牛がいたら、ちょうど牛の腰の部分がですね、子宮の位置に当たるので、
はい、
そこにこうポイントを定めてお気を据えることで、その熱効果で繁殖促進するというものですね、
はい、なるほど。それでさらにわからないのが、なんで今このアナウンサーっていう仕事をしてるのかっていうところはまた見えてこないんですけど
そうですね、まあ、元々なん
で華麗なる転身をするんですかそこで？
まあラジオっ子だったっていうのもありまして、
はい
はい、それもあって、まあ、なかなかね踏み込みにくい分野ではあったんですけれども、なんか急展開が起こりました、はい、
なるほど、
はい、
ちなみに今なんかスマートフォンって何を使われてたりします？
私は、e モバイルのストリーム X という、
なかなか渋いですね、
機種ですね。渋いとよく言われるんですが、私にはちょっとよくその感想がわからないんですけれど、
ね、はい、普通、まあね、女子の方だとやっぱ iPhone が多くて、みんなね可愛いケースをつけてたりとかするんですけど、
はい、
なかなか自分の周りにもストリーム X っていうね機種使ってる人いなかったりしますし、
あ、なるほど、
ね、なぜ選んだのかってところも気になったりしますね。
まあそんなことはちょっとおいおいですね、はい、いろいろお話できればなと、はい、思いますので、はい、じゃあちなみに石川さん、この番組なんですけど、はい、どんな番組にしていきたいと思っていらっしゃいますか？
やはりですね、まあ、スマートフォンって毎週毎週いろんな、ね、ニュースや情報が出てくるので、とにかく、まあ、そのね情報番組としてナンバーワンを目指したいなというふうには思ってます。これね、ラジオなりでねこ
う
スマートフォンの情報って発信する番組ってあんまないですので
、ぜひ
ともね、ここでナンバーワンのポジションを取っていきたいなと思いますね。
はい、それではこの後はどんなことをこの番組でやっていくのか、企画会議をやっていきましょう。ラジオ日経スマホナンバーワンメディアをお送りしています。さて石川さん、この番組は従来の短波ラジオのほか、パソコンやスマホアプリで聞けるおなじみのラジコを通じて、さらにはポッドキャストで全国の皆さんにお送りしていくわけなんですが、改めてどんな番組にしていきましょうか？
そうですね、やはりそのスマートフォン業界ですとかスマートフォンの周りのまあ環境って、本当にこう毎週新しいニュースがあったりですとか、はい、うん、まあ、事件があったりですとか、
目まぐるしいですよね。
話題にこと書かないので、まあ、できればなんかこうね週刊誌のように、
はい、
まあ、新しい情報も読みつつ、はい、結構読み応えのあるような特集も入れつつみたいな感じでできればいいかなと思っております。
今週刊誌のようにっていうお話がありましたけど、
はい、
石川さんならではの情報をすっぱ抜いたりっていうこともあるかもしれない。
そうですね、タイミングに応じてはこの番組で一番最初になんか言うみたいなこともありえたりするでしょうし、
すごい画期的ですよね。
そうですね、なかなかねこう原稿にするとまあね時間かかったりもするので、
はい、
もうねこの番組でパッと喋っちゃうみたいなことも当然ありえるでしょうし
、はい、
あと一つまあ考えてるのはその開発の人、
はい、
それこそまあ今ね新製品いっぱい出たりですとか新サービス出てますけど、
はい、
まあ、そういったその開発した人たちのを呼んで、
うん、
まあ、ゲストとしていろんな話を深く聞きたいなっていうのはありますね。
開発現場の生の声を、
うん、
うん、
実際ね開発者の人にインタビューして原稿を起こすっていうこともあったりするんですけど、なかなかこうねそういった専門媒体になってしまうので、
はい、
広く一般の人に伝わらないというところもあったりするので、
うんうん、
まあ、こういったラジオみたいなねメディアであれば本当今までね、うん、そんなにこうスマートフォン興味なかった人でも伝わってくれるのかなというところもありますし、
はい、
で実際ね皆さんね、家電量販店とかね携帯電話のショップとか行くと、うん、もうスマートフォンっていっぱい並んでるけどあんまりこう 違いって分かんないじゃないですか。
分からないですね。
ね、もう画面は大きくて黒いんだけども、まあデザイン的にもそんなに違いないし、
そうですね。
ね、じゃあどれがいいのって聞いてね、みんな店員さんに言われるがまま買ってるケースもあったりするので、
そうですね。
とはいえ、やっぱりあのスマートフォンってね、それぞれ各メーカーね、本当こう毎日徹夜して、
はい、
開発のね会議やったりとか、技術者の人に頭を下げて作ってもらったりとかとかして、
はい、
まあ相当各メーカーいろんなことを考えたりするわけですよ。なのでまあそういった開発の秘話を聞いて、あ、こないだ言ってたあのスマートフォンってこれかみたいなことで店頭でちょっと気づいてくれたらなっていうのは思いとしてありますね。
そうですね。そういう裏側ってやはりなかなかいくら家電量販店でその製品を見たところで、うん、やっぱり知り得ることはない情報ですから。
ですよね。で、たまにねこうヒット商品とかあったりすると、まあこうね、はい、ヒットを作ったこんな優秀な開発人がいてっていうサクセスストーリーとしてまあね、語られることはあっても、いいですね、これからヒットするかもしれない商品の、
そうですね、
そういった開発者の思い入れ熱意ってものを、まあ、この番組で伝えられたらなと思いますね。
なるほど。それはまあ、うん、ハード面の部分だけでなく、
うん、
まあね、ソフト面も含め、
そうですね、まあ、サービスもあったりしますし、うん、まあ、新しいアプリなんていうのも当然アプリの開発者っていうのはいるわけですから、まあ、そういった人も呼びたいなと思いますし、もう実際ねこの番組始まる前に何社かには声をかけたりとかして、反響は非常にいいので、もうすぐにでも読みたいなと。
楽しみですね。
ますよ。
ちなみにあの石川さん、結構そういう開発現場の方に取材をされることがあるというふうにお聞きしたんですけれども、
はいはい、
まあいろいろなエピソードを多分聞いてらっしゃる中で、
はい、
ちょっと印象に残ってることがあったんだよなとか、
うん、
何かありました？
そうですね、やはりまあ一つあるのは、まあ本当にね結構長い期間かけて開発してるわけですよ、はい、それこそまあ2年とかそれぐらいじっくりかけているってことは、各メーカーの人っていうのはそれこそ2年先のスマホがどうなるかっていうことを考えながらやってるわけですよ。結構それってみんなすごいことだなと思ってて。
いや、そうですね。
ね、未来のスマホを作ってる人たちって結構すごいので、まあ、そういう人の話を聞くと、お、なかなかいいなっていうのを感じたりしますね。
今開発しているものを、うん、じゃあもう2年先のことってなると、うん、そんな先の情報までもしかしたらちょろっと、
そうそうそう、だからね引き出すこともできたりするわけですよ。この先どうなるの的なね。
それはすごいですね。
うん、とかありますし、
あ
とまあね、なんか最近聞いた話だと、新しい部材、それまあ、はい、あるんですけど、パーツ、うん、そのパーツを作るのに、まあ、ぶどまりって言って、まあ、実際ねちゃんと完成するまでの割合とかってあるんですけど、はい、新しい部材だと5割ぐらいしかいけないとかっていう話もあるわけですよ。要は、
はい、
作ってるんだけど半分は捨ててるみたいな状況の部材とかもあったりするらしくて、そういった、まあ、最先端の部材で出したいんだけどそういったこうロスも発生してるとかっていうのを聞くと、
はい、
あ、これって、ね、そのね、あの作られた5割のうちの一部なんだっていう、なんかありがたみを持ってスマートフォンを使えるなとかってあったりとかするので、
確かにな
んかね非常にこうね、今まで単にスマートフォンって普通のね、
ま
あ、機械なんですけど、まあいろんな思い入れもあるし最先端の技術も詰まってるしっていうところで言うとね、気になるかなっていうところですね。
なんか今ぶどまりっていう言葉が出たんですけれども、はい、まあ、私の専門分野でいうところの肉牛なんかもぶどまり率ってやっぱりあって、
は
い、完全にこうみんなの口に運ばれるお肉になるまでは何パーセントっていうのやっぱあるんですよ。
そう、
なんかちょっとなんか今ただその一言だけで親近感が、
ただそのぶどまりをあげるってことが重要だったりするじゃないですか、うん、現場の人ってね。
そう、牛肉も評価が上がるので
、ですよね、はい、そういうことだと思うんですよ。何かね、その、
なるほどね、
肉とねスマートフォンがつながるとこもあるんじゃないのかなっていうね
素晴らしい
気はしますね。
はい、
あとまあね、やりたいのは一つはね、料金ってなかなか分かりにくいなってところがあったりするんですよ。
うん、
でよくまあいろんなね、あのメディアの人から、じゃあ実際お得なキャリアってどこなんですかって聞かれたりもするんですけど、
はい、
それってね一概には言えないわけですよ。各社分からなくなるようにしてるし、
はい、
で似たり寄ったりの料金プランにしてたりするので、そこってねバシッと言えないんですけど、
はい、
ただ逆にリスナーの人から、自分はこういう家族環境でこういうのなんだけど、これで安くするならどうしたらいいのって聞かれたら、じゃあこうすればいいですよって答え方もできるので、リスナーの人たちの環境を聞いた上で何かしらの答えを出してあげるってこともやれたらいいなとは思いますね。
新しい情報も聞けて、なおかつリスナーに寄り添えるような、
うん、
ね、
まあ、若干自分で言ってハードル上げてるなっていう感じはすごいするんですけど、
いやいや期待大ですよね、うん、これは。
けどね、やっぱりラジオっていうメディアってね、もともと双方向だったりもするじゃないですか。
そうですね、
っていうところのね、なんかいろんなところでこう、ね、うん、リスナーの人と絡めたらいいなっていうところはあったりしますね。
そうですね、まあ、ぜひね、リスナーの皆さんからのご質問やご要望も寄せていただきたいなと思っているんですけれども、うんうん、はい、このラジオ日経スマホナンバーワンメディアの番組サイトでは、検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索していただきますと、番組サイトを見ていただくことができます。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただくことができるというわけなんですけれども、その他にもツイッターのアカウントがついこの間公開されたんですけれども、
素晴らしい、
はい、私もうちゃんとフォローしました。
お、
石川さんお願いいたします、はい、こちらツイッターのアカウントもお知らせしておきましょう、ツイッターのアカウントは SPNO1MEDIA、 もう一度言います、 SPNO1MEDIA、 これ MEDIA はメディアとなります。はい、この番組タイトルになりますね。ぜひこちらにフォローしていただきたいと思います。
これあれですよね、ブログ検索したら多分そのアカウントは出てくるんですよね、
はい、
なのでまあね、まずブログを検索してそこからまあツイッターフォローするっていうのが一番いいんじゃないですかね、
う
ん
うん、そうですね、うん、でもしよろしければ石川さんのツイッターの情報なんかも、
そうですね、まあ、自分のツイッターアカウントもありますんで、はい、そこでねバンバンこう番組の情報とかも発信していけたらなと思いますんで、
はい、
その辺もぜひよろしくお願いしますって感じですね。
はい、わかりました。ということで、まあ、石川さん経由でも、そしてラジオ日経経由でもこの番組の情報を取っていただくことができますので、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。スマホナンバーワンメディア、あっという間にエンディングのお時間です。番組では皆さんからのご質問情報をお待ちいたしております。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。そしてツイッターのアカウントもご紹介しておきましょう。 SPNO1MEDIA、 SPNO1MEDIA で、ぜひフォローしてください。というわけで石川さん、来週はどんな内容になりそうでしょうか。
そうですね、9月末から10月にかけて各社まあ新製品発表しましたので、はい、まあ、こう新製品を一度に集めて、じゃあ実際どれがこのね、うん、冬にかけて買いなのかといったところをちょっとやりたいなと思っております。
はい、この年末に向けてのまさに何を買うべきか、ベストバイ。
そうですね、まさにベストバイといった感じでね、はい、それこそまあ iPhone もありますし、ギャラクシーもあるし、 Xperia もあるし、あとまあ日本メーカーのね、
う
ん、
そうですね、
アクオスもあればね、いろいろとあるというところでありますんで、まあ、実際ねどういった製品が出てて何が違うのかと、どういったところが買いなのかというところをぜひともねやりたいなと思います。
はい、今まさに携帯選びに迷っている方、ぜひですねお聞きいただきたいと思います。というわけでラジオ日経スマホナンバーワンメディア、お相手は
石川進と
松代ゆきでした。また来週。